町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。今日も新型コロナウイルス対策をして放送します。
皆さんこんにちは。番組アシスタントの杉浦舞です。新型コロナウイルス感染が広がっているため、私は今週もリモートで出演します。町田さんと私杉浦が出演している3つの番組を合わせた公式ツイッター、町田鉄の深掘り三兄弟、ぜひ検索して皆さんフォローしてください。さて今日は、緊急事態宣言に備えよ、政府が新型コロナ対策でこれ以上後手に回ることは許されないと題してお送りします。
はい、9月16日の菅政権発足から100日経ってなかったんで、お手並み拝見と思い、それなりに控えてきたつもりですが、そろそろ辛口の論評も解禁ですよね。国内では昨日新たに3211人の新型コロナウイルス感染者が確認され、過去最多を更新しました。都道府県別に見ても、東京が822人、神奈川が319人、広島が138人、宮城が54人と1都3県で過去最多を記録してます。西村経済財政再生担当大臣は11月25日水曜日の記者会見で、今週までの3週間を感染を抑えられるかどうかの大事な勝負の3週間と位置づけていましたが、この感染状況では負けたことは明らかでしょう。東京都の専門家会議は昨日、初めて都内の医療提供体制を逼迫していると最も高い警戒レベルに引き上げました。さらに Y イコール A の X 上で増えていく指数関数のような勢い、これで増えていく新型コロナウイルス感染症の増加ペースを考えると、菅総理のこれまでの発言に反して、遠からず春先のような緊急事態宣言が再び必要になる可能性も否定できません。そこで今日は、今後のコロナ対策に求められるポイントを考えてみたいと思います。
それでは CM の後、早速町田さんに深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか？話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業であふれています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会にぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。
今日の深掘り。
まずは国内の新型コロナウイルス感染症の拡大状況をどう見るべきか、町田さんの見方を聞かせてください。
やっぱかなり深刻だと思うんですよね。で、昨日の東京都の動きが参考になると思います。おさらいすると、都内の昨日の新規感染者数はこれまでで最も多い822人。これは前日の678人を140人以上も上回り、2日連続の過去最高の更新でした。今日も600人超えてますよね。で、都の担当者は、全ての年代と都内の全域に感染が広がってしまったと述べ、危機感をあらわにしたそうです。実際822人を年代別で見ると、10歳未満、10代、30代、40代、50代、60代、70代と、まあ、要するに20代除く7つの世代で幅広く過去最多になってるんですよ。
感染経路は分かっているんでしょうか？
これがあんまり分かってないっていう感じなんですね。822人のうち、感染経路が分かってるのは 43% の350人。で、この人、これは、濃厚接触者がいるわけですが、残りは 57%、472人が、これまでのところ、感染経路が分かってないということです。
政府が呼びかけた勝負の3週間が今週終わったものの、残念な結果になってしまいました。新規感染者が減少に転じることは期待できないんでしょうか。
これも東京都を例に考えますけど、東京都は営業時間の短縮要請など対策を取ってるんですけど、肝心の人の動きがそれほど減ったとは言えないのが実情なんですね。で、このままでは感染が減ることを期待することはできないという状況だと思います。で、検査数が先月上旬の1日あたり4000件程度から現在は同じく7000件程度と大きく増えたんです。ですが、検査での陽性率は先月下旬以降 6% 台の水準で推移してます。この点、流行が広がっていなければ検査数が増えれば増えるほど陽性率下がるはずですよね。
はい、
ところが現実は下がってないので地域で感染が拡大していると見なさざるを得ません。で、さらに感染経路がわからない人の割合が増えていることも深刻な問題なんです。というのは、感染経路が不明の人の数や割合は都市部などで不特定多数が訪れる飲食店などを通じて市中感染が広がっている証と考えられるからです。加えて、そうした状況を調べるべき保健所の体制の逼迫も反映しているはずです。保健所が調査できなくなれば感染がさらに広がりやすくなり、一段と保健所が逼迫してさらに調査ができなくなるという悪循環も懸念しなくてはいけなくなってきますよね。
それから地方でも感染の拡大が目立っていて、昨日は広島県や宮城県で新規感染者数が最多を更新しました。この点はどう考えればいいんでしょうか。
都市部で広がってた感染が人の移動によって地方の中心都市に飛び火してクラスターなどが発生していると考えるのが自然でしょう。そういった飛び火が地方都市からさらにその周辺の郡部に広がる事態も想定して備えるべき時期に来ていると思います。この場合注意してほしいのは、地方は都市部に比べて医療体制が脆弱なところが多いことです。医療体制の逼迫に対する抵抗力は都市部より相当程度低いはずなので、早め早めに人の移動を抑えていく必要があるはずです。
早め早めに人の移動を抑えていくために必要なことは何ですか。
東京都でいうと、すでに2段階で対策取ってきてまして、最初は今週初め、すでに昨日までの予定だった酒類を、提供する飲食店とカラオケ店に対する午後10時までの時短営業要請を来月11日まで25日間延長することと、全面的に応じた中小事業者に一律100万円の協力金を支給することを決めて公表してました。GoTo トラベルについては遅ればせながら政府の決定もあり、今月18日から27日までは東京を目的地とする旅行は一時停止、東京を出発地とする旅行は自粛を呼びかけ、28日から1月11日までは一時停止すると確認しています。その上で小池知事は都民に都外都内への不要不急の外出を避けていただきたい、年末年始の帰省は今回は時期をずらすこともぜひご検討いただきたいと呼びかけていました。で、これらに加えて、昨日過去最多となる822人の感染が確認されて、臨時の記者会見開いて、専門家から今のペースで進めば1日あたりの新規陽性者数が遠からず1000人の大台に乗る可能性があると指摘されたと強調して、年末年始コロナ特別警報を発出しました。こっちは具体的な取り組みとしては、いつもの小さなグループで過ごすこと、久しぶりの人に会うことはできるだけ避けること、忘年会や新年会は避けること、帰省はできるだけ避けること、帰省する場合には2週間前から会食を控えることなどを求めてます。感染がこれだけ深刻になってくれば、全国レベルでの営業時間の短縮や自粛など強い対策とメッセージの発信が必要になってきてますよね。
この全国レベルの営業時間短縮や営業自粛といった強い対策とメッセージの発信といいますと、
まあ、今杉浦さんの頭にも浮かんだと思うんですけど、やっぱり思い出されるのは安倍前政権時代の今年4月7日、政府が感染急拡大目立っていた、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県に発した緊急事態宣言ですよね。あの時は人と人との接触の7、8割削減が目標でした。ではっきり言って GoTo トラベルの一時凍結どころではなく、あの時と同様に可能な限りの外出自粛を要請し、対象地域の都市部から地方への移動を控えてもらったり、原則として自宅で仕事をしたり、スーパー以外などの営業を、自粛してもらうなど、できることは全て呼びかけるべき段階に来ていると言えるんじゃないでしょうか。
ただ経済の落ち込みというのは心配されますよね。
まあ、もちろん経済落ち込むんですよ。今年4月から6月と同様に GDP 国内総生産が年率で 20% 以上のマイナスというような悲惨な状況になってもおかしくはないでしょう。しかしね、この秋の3連休の旅行需要を大切にしたいとか、旅行需要の刺激に役立っている GoTo トラベル事業を続けたいというこだわった結果が今の苦境につながったんじゃないでしょうか。政府は GoTo トラベルが感染を広げたエビデンスはないと強弁してきましたけど、人が動けば感染が広がるのはむしろ常識に近い話で、GoTo トラベルが感染を広げてないっていうエビデンスがない限りやるべきではなかったと僕は思ってます。中途半端なことをやっていては事態は悪くなるばかりで、これまでの経験がそれを裏付けてますよね。もちろん事業の継続が厳しくなるような旅行、飲食事業者や失業者、賃金減少に直面する労働者は多いでしょうから、先に策定した今年度の第3次経済対策について、経済の構造改革や国土の強靭化などコロナ危機に比べれば不要不急の予算は組み替えるべきです。コロナ対策は 5.9 兆円などとみみっちいこと言わず、40兆円の財政支出の全額を充てるぐらいの覚悟が求められているはずですよ。
そろそろ内外の失敗に学べということでしょうか。
あとね、マクロ経済っていうか通貨防衛の面からもあんまりのんびりやるのは得策ではないと僕は思ってます。っていうのは、イギリスの医療調査会社エアフィニティっていうところが今月8日に公表した新型コロナウイルスのワクチンが各国地域で普及し社会が日常に戻る時期を予測した調査があるんですけど、この調査によると日本の正常化はね、来年じゃなくて再来年の4月で先進国で最も遅いと見込まれてるからなんです。で、原因はワクチン接種の遅れで、そのイギリスやアメリカではすでに始まってるけども、あるいは EU も年内にできる見通しですけども、日本は確固とした目処が立ってませんよね。これがネックになって集団免疫の獲得が遅れて日常に復帰する時期が遅くなるだろう、日本は遅くなるだろうっていうんです。で、日常に戻るのが最も早いっていうのはアメリカの来年4月、カナダは来年6月、イギリスは来年7月、EU は来年9月、オーストラリアも来年12月と、みんな来年なんですけど、日本だけは再来年と。で、こうしたその日本のその収束の遅れっていうのが現実になってくると、今は円高気味で推移している円が一転して売り込まれて、長期金利を引き上げざるを得ず、赤字が膨らんだ財政の運営が一気に厳しくなっても全くおかしくないんですよね。こうした面も懸念されますから、僕はコロナ危機を早期に収束させることを最優先にする、これが重要な課題だと見てます。
以上、今日の深掘りでした。今日は緊急事態宣言に備えよ、政府が新型コロナ対策でこれ以上後手に回ることは許されないと題してお送りしました。番組への感想、質問などがありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信フォームからメールでお送りいただけます。またこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。さて、町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、今夜はアメリカのバイデン政権誕生は核軍縮のゲームチェンジャーかと題して、日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんにお話を伺います。
それではこの後夜11時から再びお耳にかかりましょう。
さようなら。